いろんなものを見ているわけですけれども、神様が与えてくださったこの時というものに目を注ぐものでありたいと思います。そのことを今日はお話したいと思います。皆さんですね、ヨドバシカメラの CM を、ご存知ですか？ヨドバシカメラの CM ってご存知、もう随分長い、アメリカ長い方はご存知ないかもしれませんが、今はですね、ヨドバシカメラという、まあ、電気屋さんでありますが、全国に20店舗を持っています。大阪の梅田にも大きなのがあります。他にも横浜、千葉、宇都宮、仙台、札幌、博多、郡山、新潟などにお店があります。別に宣伝してるわけじゃありませんが、最初はですね、東京の新宿西口でありました。ですから私の記憶では、ヨドバシカメラといえば新宿であります。まあ、ヨドバシという名前が新宿の名前で、新宿にある地名でありますからね。で、まあ、大切なのは、大切というか、まあ、ここでお話したいのは歌なんでありますが、丸い緑の山手線、真ん中通るは中央線という歌がありました。大阪だったら大阪環状線と神戸京王線、神戸京都線ですか、神戸京都線ということになると思いますが、残念ながらニューヨークにも同じのがあれば分かりやすいんだろうけどなと思ったんですが、ニューヨークには同じようなのはないなと思ってはいるんですが、アトランタをご存知な方は、アトランタは、285号線の、高速道路とですね、20号線の高速道路というふうに考えてくださったらいいと思いますが、まあ、簡単に言うとですね、山手線というのはぐるぐるぐるぐる回ってるんですね。ぐるぐるぐるぐるぐるぐる回る、もういつもいつも回ってる。ぐるぐる、始発もどこもなく、終点もどこもなく、ぐるぐる、まあ、厳密に言うとあるのかもしれませんけれどもですね、朝起きたら夜寝るまでずっとぐるぐるぐるぐるぐるぐる回っているのであります。中央線の場合はどうかというとですね、まあ、どこを出るかによりますけど、まあ、東京駅でもいいですし、西船橋でもいいですけれども、この始発を出ると終点が三鷹だったり高尾だったりするわけですよね。で、終点が一方はぐるぐるぐるぐるいつもいつも回っていて、一方はまっすぐ一つの方向に進んでいきます。中央線の場合は乗り過ごしたら、慌ててですね、降りて戻ろうとするかもしれません。まあ、電車だとそれもできます。山手線の場合はどうするか、まあ、ちょっとくらいだったら戻ればいいですけど、ぐるぐる回ってますからね。ここまでもう30分くらい寝過ごしちゃった場合は反対側に行ってますから、またずっと乗ってればいいわけですよ。また戻る。この世界には大きく分けて、山手線型の歴史観と中央線型の歴史観があります。つまり歴史はぐるぐる回っているという考えと、歴史をまっすぐ進んでいるという考えがあります。ぐるぐる回っている山手線型の歴史観は、季節には春があって、夏があって、秋があって、冬があって、でもまた春がやってきて、夏がやってきてと繰り返すように、歴史も繰り返す。特に私たちの命も繰り返すという考え方があります。この人生が終わったら、またどこかに生まれて、またその人生が終わったら、またどこかに生まれて、と考えます。輪廻転生という言葉でありますが、リインカーネーション。今の自分は昔の誰かの生まれ変わりだ。私は例えばジョン・ F ・ケネディの生まれ変わりだ。とかですね、ベンジャミン・フランクリンの生まれ変わりだと。坂本龍、大体有名人だったりするわけでありますけれども、誰かの、大体そういう生まれ変わりですよね。私は前世は、猫でしたとか犬でしたってなかなかいらっしゃらない。坂本龍馬でしたとか、偉い人だったりするわけでありますね。まあ、せいぜいおばあちゃまの生まれ変わりだとか、そういうことを言います。前世では何をしていたか、前の人生では何をしていたとか、今の人生は前の人生のやり残した宿題をやるために生きているとか言います。幸福の科学もそうですし、 オウム真理教や今流行りのスピリチュアルカウンセラーという人たちもそんなことを言います。アメリカでもかなり流行していますニューエイジムーブメントなんかもそうだと思います。仏教やインドの哲学もそうでありましょう。この人生が終わってもまたどこかに生まれてくる、終わりではない、またどこかで生まれてくるって考え方であります。この人生で失敗したらまた次の人生で成功すればいい、そういう考え方であります。それに対して聖書は中央線型歴史観であります。歴史はまっすぐ進んでいく、始点があって終点があって、ここから出発してあそこへ向かって走ってるんだ、まっすぐ歴史は進んでいく。この人生一度限り、真剣勝負、人生は一回だから、この時はこの一瞬は一回しか来ない、だから見逃すなよという歴史観であります。今日の聖書箇所、イエス様が時を見なさいよっておっしゃったこの聖書箇所は、そのようなイエスからの警告が書かれているのであります。あなたの人生一回ですよ、今の瞬間を大切にしなさい、今の時を大切にしなさい、またやがて同じようなチャンスが回ってくる、そう思わないで今の時を大切にしなさいというのがイエスからの警告であります。念のために申し上げておきますけれども、時々勘違いをされる方がおられるのでありますが、クリスチャンが私はイエス様に出会って生まれ変わりましたと言うのと、ニューエイジの方が私は生まれ変わりますというのは全然違うことであります。ニューエイジとかリインカーネーションを信じる人たちが生まれ変わるのは、人生が全部終わってしまった後、また次の人生として生まれてくることを生まれ変わるというふうに言います。バリらしいですね、日本語では。しかし、クリスチャンが生まれ変わるのは、今まで自分中心に生きてきました。自分勝手に生きてきました。いや、自分勝手までそこまでは言わなかったとしても、自分中心に神なき人生を送ってまいりました。でも、今、イエス様に出会って自分の罪が分かりました。自分の罪を悔い改めます。イエス様中心の、神様中心の人生を歩んでいきたいと思いますという時に、生まれ変わるという言葉を使います。この人生の中で、今までの人生を捨てて、イエス様と共に十字架につけられて死んで、イエス様の復活の力をいただいて生きていく、その時に、ボーンアゲン、新しく生まれるというふうに言うんですね。で、それには、時を見逃すなよってイエス様おっしゃった。それが今日の言葉であります。次があるというのではなくて、人生にはスペアはない。皆さん、鍵をなくしても、鍵にはスペアがある。車をパンクしても、スペアタイヤがあるかもしれない。でも、この人生はこれしかない。一回しかない。だから、この人生の中で神様が与えてくださっているチャンス、それを見逃すなよというふうにイエス様はおっしゃるのであります。そういう意味で、時を見る目を持ちなさいよとイエスは言われたのであります。今日も二つのポイントでお話をさせていただきたいと思うのでありますが、まず第一に、時を見る目ということであります。第二は、神との和解ということであります。第一に、時を見る目であります。54節から56節は、天気のことが大好きな私にとっては、もう御言葉にガツンとやられるような、そんな言葉であります。西に雲が起こるとですね、ああ、雨だ。南風が吹いてくると、ああ、暑くなるな、と思うわけでありますね。日本でもアメリカでもイスラエルでも、大体天気は西から東に変わります。いや、例外はあります。時々ニュージャージーでも、東から西に天気が変わるときありますね。面白いなと思います。日本でもありますし、また、まあ、赤道のあたりまで行くとですね、貿易風といって東風が吹いてですね、天気は東から西へ変わるところがありますね。でも、まあ、イスラエルはそうですね、西から東に変わる。ニュージャージーもそう、日本も大体そうです。西から東に変わります。ですから、西の方に雲が起こってくると、あ、これから雨が降るんだなと思いますね。そしてイスラエルの南はエジプトとかアラビア半島でありますから、 砂漠でありますから、南風が吹いてくると、朝はいいかもしれないですけれども、夜になると、ごめんなさい、昼間になるとですね、砂漠から吹いてくる風ですから、それは熱風になるわけでありますね。そんな空模様を読むことができるのに、なんであなた方は時を読めないのか、天気のことばっかり見てないで、私の時を見なさいと、イエス様はおっしゃったのであります。はあ、ありがとうございます。はい、そうですって思いますね。で、まあ、天気私は全然興味ないですよって方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、ちょっと申し上げますと、これは天気じゃなくてもいい。経済を読むこと、一生懸命している方にとっては経済のアップダウンを読むことばっかりしてないで、神様の時を読みなさいよ。ファッションのトレンドを読んでいる方は、ファッションのトレンドばかり読んでないで、神様の時を読みなさいよ。今年のメジャーリーグどうなるんだろうなって見ている方は、スポーツばっかりじゃなくて時を見なさいよというふうに神様はおっしゃっているのであります。私の時を見なさい。そのここでイエス様が今の時代を見分ける、今の時代を見なさい、見分けなさいとおっしゃった、この今の時代、今のこの時代と訳されている言葉は、ギリシャ語もともとの言葉ではですね、カイロスという言葉、カイロスという言葉が使われています。この言葉はある程度長い時間ではなくて、またこの抽象的なですね、このクロノスという言葉が出てくるようなですね、この抽象的な時間ということではなくて、この瞬間を意味する言葉です。瞬間、このカイロス、このカイロス、このカイロス、この瞬間、この瞬間は神様の時の中でどんな意味を持つのか、それを見ていくことが大切なことであります。で、その時を見るという時に2つのことを見たらいいと思うんですが、1つはですね、世界史全体の中でのこの時の意味、世界史全体の中でのこの時の意味、もう1つはあなたの人生、あなたの人生、私の人生の中でのこの時の意味であります。その両方が大切だと思いますね。最初に世界史全体の中でこの21世紀の2008年4月13日この意味であります。どんな時でしょうか。イエス様がこの世に来られてから2000年が経ちました。そして最近しばしばお話しているように、この世界にも終わりが来る、そう、そのように聖書は語っています。私たちがこの時を見るときに、世の終わりが近いということを見なさいよということであります。聖書の中には世の終わりについての予言がいくつもあるんですが、そのいくつかが今起こっていることと重なっているんじゃないかなと思うことがあります。例えばですね、マタイの24章をちょっと開いてみたいと思うのでありますが、新約聖書のマタイによる福音書第24章であります。24章の3節から、教会その月の聖書では39ページでありますが、口語訳の聖書では新約聖書の39ページでありますが、マタイによる福音書第24章の3節からです。またオリーブ山で座っておられると、弟子たちがひとしとかに身元に来ていった。どうぞお話しください。いつそんなことが起こるのでしょうか。あなたがまたおいでになる時や、世の終わりにはどんな前兆がありますか。そこでイエスは答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。多くの者が私の名を名乗って現れ、自分がキリストだと言って多くの人を惑わすであろう。また戦争と戦争の噂とを聞くであろう。注意していなさい。慌ててはいけない。それは起こらねばならないが、まだ終わりではない。民は民に、国は国に敵対して立ち上がるであろう。またあちこちに飢饉が起こり、また地震があるであろう。しかしすべてこれらは生みの苦しみの始めである。その時人々はあなた方を苦しみに合わせ、また殺すであろう。またあなた方は私の名のゆえにすべての民に憎まれるであろう。この時多くの人がつまずき、また互いに裏切り憎み合うであろう。また多くの偽預言者が起こって、 多くの人を惑わすであろう。また不法がはびこるので、多くの人の愛が消えるであろう。しかし、最後まで耐え忍ぶ者は救われる。そしてこの御国の福音は、すべての民に対して証しをするために、全世界に述べ伝えられるであろう。そして、それから最後が来るのである。これ、偽キリストとかできますね。今、世界中に偽キリスト何人くらいいるんでしょうか。私はキリストだって言ってる人が何人くらいいるか、たくさんいるんでしょうね。何百人、何千人レベルでいると思いますけれども、偽キリスト、代表的な文鮮明でありますが、私は再臨のキリストであるというふうに彼は言っておりますが、偽キリストがはびこるであろうというふうに、人々を惑わすであろうというふうに言われていますし、戦争と戦争の噂を聞くであろう、地震が起こるであろう、そういうのは本当に私たちの目の前に今起こっていることでありますね。また人によってはですね、イスラエルが1900年ぶりにこの再建されたことがその前兆だとか言われたりします。1948年、今年まもなくあと1ヶ月くらいで建国60周年を迎えますけれどもね、このイスラエルの建国こそが、1900年も国がなかったこのイスラエルが、その前もイエス様の時代だって国というか属国になってたわけですね。ローマに占領されてたわけでありますが、そのしばらくずっと長いこと国がなかったイスラエルが再建された、これは世の終わりが近いことの証拠だと多くの人々が言います。またですね、黙示録やダニエル書にいろんなことが書かれているのを読んで、この今 EU ができたこと、ヨーロッパ共同体できたこと、そしてユーロが共通通貨として、基軸通貨としてこの世界に広がっていること、これがこの聖書に書かれているこの予言だというふうに言う人々もいます。しかし私はあまり断定的に言ってしまうのは問題があるんじゃないかなと思いますね。いつの時代にも偽キリストはいました。戦争もありました、地震もありました。それで人々を煽ってですね、もう世の終わりが来るから煽った人々もいました。ソビエト連邦が聖書の世の終わりに現れる北の王だというふうに大騒ぎをした時代もありました。ですから私たちは断定的にこれはこれだっていうふうに言うのは無理があるんだろうなというふうに思うのでありますが、私は2つのことが世の終わりの近づいている印としてやっぱりあるんだろうなと思うんですが、一つは今読んだマタイの24章の14節でありますが、全世界に福音が伝えられるだろう、世界中に福音が伝えられるだろう、そのように書かれています。聖書はたくさんの世界の多くの人々の言語に訳され、世界のかなりの部分の人々に福音が語られています。信じるか信じないかは別として、福音に触れることができた、できる人の割合は昔に比べるとすごい増えています。世界中に福音が伝えられるだろう、これが18世紀、19世紀、20世紀、21世紀とどんどん進んでいることであります。この予言の成就であろうと思いますね。もう一つはローマ人に出てくるユダヤ人の救いでありますが、これも実現しつつあります。キャンプに、ファミリーキャンプに講師として来られる中川先生はこの分野の専門家でありますが、ユダヤ人に福音が届く、イエスのもとに帰ってくるユダヤ人が起こされていく、それから世の終わりがやってくる、今それが実現しつつある、あちらこちらでユダヤ人の方々がイエスを救い主として受け入れ始めている、だから世の終わりももうそうそう遠くないだろうと私たちは思うわけであります。でもですね、でも大切なのは、先週お話ししましたように、それがたとえ明日であっても、明後日であっても、30年後であっても、200年後であっても大丈夫なように、いつそれが来たとしても大丈夫なように備えていることが何よりも大切であろうと思います。まだまだだと人々が思っている時に来るとイエス様は言われたわけでありますから、いつだったとしても喜んでお迎えできるようにしていたいのでありますね。そう思うと歴史の中で何が起こっているかも大切でありますが、もう一つの時、つまりあなたの人生の中で
今という時はどういう意味があるのかということはもっと大切だろうと思います。つまり、あなたの人生の中で、神様はどのように働いてきてくださって、今まで神様はあなたのことをどういうふうに導いてこられて、今はあなたの人生の中でどんな時であるのか、それが大切なんだ。それを見ることが大切なんだ。あなたの人生の中で今の時はどんな時ですか？神様の与えてくださった時として今の時はどんな時ですかということであります。その時に私たちがそれを見る時に一つの大切なキーがあると思うのでありますが、それは人生の危機と言われるような私たちにとって痛みの経験や涙の経験は神様のチャンスであり、神様に出会うより深く神様のことを知るチャンスであり、より深くイエス様に出会うチャンスであるということであります。春報の右側のコラムのところに、お父さん愛していますという本について紹介しておりますけれども、この本の著者はですね、まあ、皆さんぜひ読んでください。いい本であります。この本の著者自身、この本はですね、著者自身のこの浮気が発覚してですね、奥さんに離婚を突きつけられたところから始まります。彼は、本当に、苦しむわけであります。もう本当にこの奥さんを傷つけ、またこんな怒らせてしまって苦しむわけでありますが、もう死んでしまおうかと思った。その時に友人に相談した。いやもう、熱心なクリスチャンであったその友人は収容会に行くようにと勧められたわけであります。勧められたというよりは勝手に申し込まれて行くことになりました。そこで彼は神様に出会うのであります。イエス様の十字架に出会うのであります。彼は最初はその収容会に何にも期待していませんでした。もう自分の生活を整理して死んでしまおうと思っていたのであります。教会は適当に出席して洗礼も受けたけれども、一度もイエス様について知りたいと思ったことはなかった。私はクリスチャンですって顔をしていました。教会も適当に言ってました。でも彼はイエス様について何もしてなかった。イエス様について知ろうもと思ったこともなかった。思う存分遊び、時間の余裕のある時だけ教会に行っていました。それもただ人生の道しるべになりそうな良い言葉、それを求めて教養講座にでも行くつもりで教会に行っていました。しかしこの中央会に行って、その講師の先生がこうおっしゃったそうですね。私たちは毎日毎日倒れますね。どうして倒れるんですか？私たちは毎日倒れる理由は何ですか？それは、それはイエス・キリストを知らないからです。そう言われてですね、私は今倒れている。ああ、自分は確かにイエス・キリストを知らなかった、というか知ろうとしなかった。もしもイエスを知ったらこの苦しみから抜け出せるのか、そう彼は思って考え始めたのであります。そして3日間の収容会の最後の朝でありますが、ヨハネ第一の手紙の4章の10節から11節を読んでました。ここに愛があるという歌にの、あの聖書の箇所でありますが、独り子を遣わし、神は私たちに命を得させてくださいました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって御子を遣わしになった。ここに愛がある。その言葉を読んでいる時にですね、その言葉がこの彼の心に響いてきたそうであります。迫ってきたそうであります。急に胸が熱くなり、涙が溢れ、何かが間違っていた、自分が過ちを犯した、自分が罪人なんだ、あの人が悪い、この人が、この妻がいつまでも怒っているのが悪い、そう思っていた彼が、自分が過ちを犯した、自分が罪人なんだという思いが大波のように押し寄せてきて、目から涙、口から悔い改めの涙が溢れてきたそうであります。口から悔い改めの言葉が 溢れてきたそうであります。主よ、この罪人を憐れんでください、この罪人を許してください、そういうふうに彼の口から言葉、悔い改めが溢れてきました。そこからこの本が始まった。そこから父の学校といわれるお父さんたちが学ぶべきこと、このセミナーが始まったそうであります。皆さん、苦しみ痛みは神様の時であります。神様のチャンスであります。あなたの人生の中で今はどんな時でしょうか。時はいつも前に前に流れていきます。忘れないでください。時はいつもいつも前に進んでいくんです。中央線なんです。ぐるぐる回ってんじゃない。時はいつもいつも前に進んでいくんです。神様が与えてくださったチャンスは、神様が与えてくださるチャンスは、そう何回も何回も何回も回ってくると思わないでください。またいつかなんて思わないでください。もしも今日神様が語っていらっしゃるなら、もしも今日神様が触れていらっしゃるならば、神様が私たちの心に迫っていらっしゃるならば、今日がその時だと思ったら恐れないで神様のところに進み入れてください。時を見る目を持ってください。私たちの人生は中央線です。戻ってこない。あの時私はもうなんか整えられて迫られてたのに、なんであの時私はイエス様を救い主として受け入れなかったんだろうか、なんで私はあの時はっきりと悔い改めて前に出なかったんだろうか、そういう時が来る前に私たち神様のところに行こうじゃありませんか。2番目に神様との和解ということであります。58節と59節にはこのルカの方でありますが、ルカの方の12章の8節と59節には、告訴されそうになったら和解しなさいと書かれています。ここではですね、この文章を読むと、なんか人との和解ということを言っているかのように思いますね。マタイによる福音書でイエス様が最初の説教で同じことを言っていらっしゃいますが、そこではどうやらこの人と人との関係のことを言っているようでありますが、この54節からの流れの中ではイエス様はどういうことを言ったかというと、主にですね、この人間同士のこの仲違いで和解をするように努めなさいという以上に、今お話したように世の終わりがある、その時私たちは神様の前に出るんだ、立つんだ、そうなんだからちゃんと神様と和解しなさいよということをイエスは言われたようであります。似たようなメッセージで人間同士の和解のおすすめ言葉があるんで、それと同じなのかなと思うんでありますが、どうやら前後関係からすると神様との和解のことを言っているようで、神様にこの和解していただけるようにしなさい。あなたは今神様の前に立とうとしてるんですよ。何が正しいことだと思いますか。神様と和解しなさいとイエス様はおっしゃったのであります。でもこの和解でありますが、この和解は私たちの方から神様の方に一生懸命、イエス、神様を和解してく、許してください、和解してください、本当に私はダメでした、ごめんなさい、どうか許してくださいませんか、ダメだ、いやそうなんとか、ダメだ、いやお願いしますよ、そうか、そこまで言うなら、そういう意味での和解じゃないんです。神様の方が和解を提示してくださっているので、コリント第2の手紙、5章をご一緒にお読みしたいと思います。コリント第2の手紙5章の18節からであります。コリント人の第2の手紙の5章の18節から、しかしすべてこれらのことは神から出ている。神はキリストによって私たちをご自分に和解させ、かつ和解の務めを私たちに授けてくださった。すなわち神はキリストにおいて世をご自分に和解させ、その罪かの責任をこれに負わせることをしないで、私たちに和解の福音を委ねられたのである。神が私たちを通して進めをなさるのであるから、 私たちはキリストの使者なのである。そこでキリストに代わって願う神の和解を受けなさい。神は私たちの罪のために罪を知らない方を罪とされた。それは私たちが彼にあって神の義となるためなのである。神様の方がキリストによって私たちをご自分に和解させてくださるんだ。イエス様が十字架にかかれて私たちの身代わりになってくださいました。私たちの身代わりに罪を背負ってくださいました。そして私たちは許されたのであります。そして主の方から、さあ私が和解を提示するよ、さあこれを受け取りなさいと言ってくださるのであります。私たちが条件を出して、これでお願いします、これでちょっと妥協してく、これだけしますからどうか許してください、そうじゃないんです。神様の方が条件を提示して、さあ和解しようよというふうに手を差し伸べてくださっている、その条件なんでしょうか。私のこの和解を受け取りなさいという条件だけであります。私たちがへいこらへいこらしてこれで勘弁してくださいというのではなくて、神様が提示してくださる、それを私たちは受け取るのであります。ありがとうございます。あなたが和解を提示してくださってありがとうございます。本当に感謝してそれを受け取ります。そうやってイエス様をお迎えするのであります。その時が今なんだよ、今受け取るんだよ、そのうちじゃなくて時を見なさいよ、そのうちじゃなくて今神様の時なんだから今受け取るんだよという聖書は語っているのであります。もちろん私たちは神様と和解しただけじゃなくて周りの人との和解も考えるべきでありましょう。周りの方々に本当に和解を求めるべき時、神様から示されたならば本当に抵抗しないで待ってないで自分の方から和解の道を探っていくべきでありましょう。でも本当にそれも大切だと思います。でも今日の聖書箇所に本当に忠実にお話をするならば、まず私たちが神様との関係において和解をさせていただくことであります。神様は私たちにそれを示してくださっている、提示してくださっている。だからそのうちじゃなくて今神様の時なんだから今受け取るんだよ。私たちね、私自身も何度も何度もそういう経験がありますけれども、ああ神様語ってるなと思いながら恥ずかしいって気持ちが働いたり、いやもうちょっとゆっくり考えてって気持ちが働いたりするものであります。できるかなって気持ちが働いたり、もうちょっと分かるようになったらって気持ちが働いたり、いろんな気持ちが働きます。でも覚えてください、時は何回も何回も何回もあると思わないでください。神様の時だと思ったら、ああ神様今誘ってくださってる、招いてくださってると思ったら、神様が今それをしなさいって語ってくださってるなと思ったら、その日にそれすることです。それに従うことです。今読んだコリント第2の手紙6章の同じ口語訳だと同じページですが、6章の1節2節をお読みしたいと思います。コリント第2の手紙の6章の1節と2節です。私たちはまた神と共に働く者としてあなた方に勧める。神の恵みをいたずらに受けてはならない。神はこう言われる、私は恵みの時にあなたの願いを聞き入れ、救いの日にあなたを助けた。見よ今は恵みの時、見よ今は救いの日である。神の恵みをいたずらに受けてはいけない。神の恵みを無駄にしちゃいけないよ。神様あなたにこの救いを提示している、和解を提示しているんだよ。さあそれを受け取りなさい。今恵みの時、今は救いの日です。今日御声を聞いたなら、
あなた方の心を固くのに来てはいけないとも聖書は語っています。もうすでにイエス様を信じて歩んでいらっしゃる方々もそうです。神様が語られたことに対しては素直に従うじゃありませんか。また今度にすればいい、またそういうチャンスがあるよなんて思わないでください。本当に本当に神様が今招いていらっしゃるならば、その神様の今に従っていこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。流れる時の中に神様、私たちは生かされています。あの時に戻れたら何度私たちは人生の中で思うことでありましょうか。あなたの時があること、それに注意しなさいよというふうにおっしゃったイエス様の言葉、本当に真剣に受け止めます。私たちは今、これはどこに向いているでしょうか。どうか私たちの焦点をあなたに向けさせてくださって、あなたの時に向けさせてくださって、本当に私たちの人生の中で、この世界の歴史の中で、時を見分ける力をいただくことができますように、その敏感さを与えてくださいますように、お願いを申し上げます。主よ、まず、あなたとの和解をいただいて、本当に神様、あなたと共に生きていくことができますように。そして、日々悩みの中で、人間関係の中で、なすべきこと、語るべきこと、和解を求めるべきところ、主を示してくださいまして、その御声に従っていくものであらしめてくださいますように、本当に謙遜に、あなたの導きに従っていくものであらしめてくださいますように、お願いを申し上げます。私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。